ハレルヤ、恵み深い天の父よ、今日のように穏やかな暖かな晴れの日があり、先日は10年前を彷彿とさせるような大きな余震もありました。特に、相馬の方では震度6強だったということで、10年前よりも大きな揺れに襲われたそうですが、どうぞ瓦屋根の落ちたところの修理や、その他の屋根の修理や、あるいは家全体の建て直しなど、神様がかえって祝福してくださって、最悪は最善の前触れであるということが、お一人一人の上に必ず起こるように、また家の中の片付けもあなたの大いなる助けが、力がありますように。先ほど祈られた本田姉妹の日本に帰国してすぐのこの乳がんの治療、神様がこのことに出会ったこともまた神様の御手の中であったと、必ずそうなりますように。また久しぶりに戻られた猪狩大輔さんご家族、関東地方に散らされた方々に、あなたの豊かな温かな御手が昼も夜もありますように。橋口さんも来られましたが、どうぞ傷んでいるところをあなたが、また白戸さんの骨折のつながり始めたところにもあなたの御手が豊かにありますように。その他、今試練に直面している方、また受験生とご家族、神様ご自身が全てのピンチがチャンスに変わるように、あなたご自身が共におられることがくっきりとはっきりと分かるように、この1週間格別に働いてください。インターネットで礼拝している方、近くにおられてもコロナ禍なので、ご家族のことやお仕事のことや地域のことなどで、ご自宅で礼拝しておられる方々にもくまなく巡ってくださって、回ってくださって、何者にも妨げられない私たちが一つの礼拝、一つの群れであることがよくわかるように、実感できるようにお願いします。体調が悪いのに、その他今日ここに来られた方がおられたら、心も体もお癒しください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。我らの歌というちょっと長いんですが、まあ、歌は詩ですので同じことを何回も繰り返されたりしているんですが、まあ、歌といえば今日はこういうアクリル板2種類目ですが、まあ、さまざまなアクリル板を10個ぐらい買って、そして1ヶ月ずつ交代するという考えはありませんからご安心ください。だけどなんかこういうものに妨げられてしまってですね、礼拝の歌も賛美歌は今一番しか気をつけて歌わないようにしているので、本当は総会も地域の総会、会社の総会じゃないから、祈りで始まり賛美で始まり、神様今年はこういう計画してるけど信仰が足りないでしょうか、よろしくお願いしますと言ってお祈りして主に期待するという総会なんですが、今日は賛美しないかも分かりませんが、なんだか賛美も削られたり少なくなったり、ちょっとアクリル板に遮られるわけじゃないですけど残念かな。けれどもね、皆さん、賛美は途絶えることがないんです。私本当になかなかいいと思った翼ゴスペルクワイアっていうんでしたか、リモートで東京と各地をつないで後でくっつけたかどうか分かりませんが、本当に感動したんです。いや、賛美っていうのはもっと上手な人もいるかもしれませんよ、もっと音楽のいろんな訓練を受けた人のコーラスもあるかもしれませんよ。だからそういう類ではないなって、本当に震災とか人生の試練とか、まあいろいろ生きていれば傷つきますけれども、にもかかわらず、だけども一つになってウェブサイト上で天に立ち上る賛美を捧げるって、 私も初めてそういうのを見て心が震えるというか、素晴らしいな、魂の賛美っていうと大げさかもしれませんけど、そういうわけで今日はエジプトを脱出した方々は東日本大震災にコロナに遭遇したわけじゃないけど、エジプト脱出のその直後に歌わないではいられなかったモーセと人々の我らの歌とつけました。アウトラインを出してください。3つお話しします。歌があるんです、人生には。調子がいいから歌うんじゃない、かえって調子がいいと何でも当たり前ですよ。食べるのも歩くのも当然だから。しかし手足がもがれると食べるものないとおどんのいっぱいに感動するでしょ。段ボールしかない避難所に行ったらその後布団の上に横たわることが当たり前じゃないと思うでしょう。だから歌が生まれるんですよ。エジプトを脱出して海が分かれて、そうして神様はこのように勝利者なんだ、導き手なんだって。だって人生には勝利と導きが必要ですよ。いや勝利者って優勝トロフィーは一人しかないんだから、負けるのも人を高めるためいいでしょうとは言い切れないです。私たち何としても超えないといけない壁が家庭の中に、人生の四季折々に必ずあるんですから。何に頼って何にすがって乗り越えるんですか。それは勝利者である主を信じる信仰によって、私の能力経験体力全部超えているのに超えられた。だから歌が生まれるんです。後ろはエジプトの軍隊で、目の前は海で絶体絶命で、誰が戦人なんですかって、これ極みまで見つめた限りにおいて歌が生まれたんです。そうしてこの後どうするのって、明日も見えないってどこ行くのって、大丈夫、火の柱、雲の柱の夜は火の柱で赤くてね、昼は雲の柱が前後を守ってね、羊飼いが羊を導くように、東の国の博士たちをクリスマスの時には危ないからこの道通るなって別の道通れって言ったりね、必ず導くんです。どこまで、神様が用意された、まあ、今日のところは、まあ、シオンの丘って普通に言われるんですが、丘陵地帯の後に礼拝堂じゃないけど神殿が建つんです。歴史上は当時は天幕って移動式礼拝所でしたが、神様の御住まいまで私のもの、私の子供は必ず連れていくよっていう導き、まあ、方向音痴の私は人生の方向音痴だったかもしれませんが、神様が本当に必要なんです。ということで我らの歌、まず最初に歌が生まれた、出エジプトが生んだ、東日本大震災は翼の教会を生んだ、東日本大震災はさまざまな取材や正先生の100万人の福音の記事を生んだということができますが、何を生んだか、歌を生んだんですね。さあ前置き長くなりましたが、1節から3節までのところ、じゃあご一緒に一節読みましょう。はい。その時モーセとイスラエルの子らは主に向かってこの歌を歌った。彼らはこう言った。私は歌を、主はご意向を極みまで表され、馬乗り手を海の中に投げ込まれ、極みまでって書いてましたね。以前も普通に主は栄光って歌ってましたよ。だけどトンネルの中くぐって見る光は違うでしょ。もう絶対絶命で皆殺しだと思った次の瞬間、海が分かれ壁になって、当時屈強な軍隊が鉛のように波に飲まれるのを見て歌わずに折れなかった。俺たちの力じゃない、何もしてないって、神様のご意向をもう目の中に焼き付けて、心の因果しに焼き付けて極みまで見た限りにおいては歌が生まれるんですよ。これ歌にしていついつまでも、まあこの後800年後のネヘミヤ記の記録後で見ますがね、エジプト脱出の時はすごかった、いついつまでもこの教会もあちこちステンドグラスを入れて、天地創造からふるさとを追われてバビロン捕囚からイエス・キリストの復活からってね、そんな大昔を追ったこと、いついつまでも記念するんですよ。私たちは神様の歌は何で生まれた、出エジプトを経験したから。じゃあ2節読みましょうか。はい。主は私の力、また褒め歌、主は私の救いとなられた、 この方こそ私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は本当に救ってくださったと東日本の時に言った人もいます。津波に追いかけられて、もう力の一滴もなくなってへたり込んで、私は本当に主に救われたって、信仰告白の時イエス様は救い主だって言いましたよ。言いましたが、明日も分からず地べたを張った一歩一歩の挙句の果てに極みまで見て、主は救い、私を救うって歌うと思いますよ。そして勝利、3節読みましょう。次の3節、はい。主は戦人、その皆は主。皆さん、主は平和の神でもありますが、いざとなれば立ち上がり。だって子供が犬に襲われて、平和のお父さんお母さんがじっと食いちぎられるのを見るってありえないんですよ。自分が盾になって勇ましく立ち上がって、そして大切な命を守るのは自明の理ですね。だから一丸を出していただくと、有名なワーシップソングにそのままなっていますが、聖書は私たちに新しい歌を、だって経験したでしょ、生きたでしょ、30代に割れ合ったでしょ、50代にこれ経験したでしょ、新しい歌が生まれるでしょうって。じゃあ1節2節読みましょう、はい。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。だから聖書の中には歌がいっぱい、まあ、詩編は全部歌ですが、150編まで150章まであるんですから最大ボリュームです。生きていたらいくらでも歌が生まれます。3節4節も読みましょう、はい。主の栄光を国々の間で語り告げよ、そのくすしい御業をあらゆる民の間で、まことに主は大いなる方、大いに賛美される方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。私確か昨日のみつの食堂に行って、まあ、嬉しかったのは、まあ、20代か30代か分かりません、若い男性と女性の方がお弁当買いに来ていたので、初めましてよく来られるんですかって、毎日来てるんですって、3日間毎日同じもの食べてらっしゃるかどうか知りませんが、あ、よかったなって。ちょっと私いろいろ先週は心が空気抜けて落ち込んでる時あったから、なんだか鼻歌を歌いたい気持ちに急に上げられたんですね。また隣の サロンに行きましたら、教会の誰とは言いませんが、皆さんが多分想像のつく有名な画伯の方々がこのエリムの絵を描いてらした。なかなか味があるんです。皆さん、やっぱりこの教会の歴史とともに歩んで描かれる絵は込めてる思いが違うから違うなと、なんかごまを吸った形になって後でもらいたいという下心があるわけじゃないんですけれども、だって食事もですよ皆さん、祈り心を持って作られてる弁当だから他と全然違うという人いますよ。違うと思います。私体験して何が生まれましたか。あ、エリムができて絵が生まれた、エリムができて祈りの食事が生まれた、家に新しく赤ちゃんが来たら笑い声が生まれるじゃないですか、出エジプトのどん底を経験して歌が生まれた。2週間だか3週間前にリモートでメッセージを事前に録画してくださいと言われるのがあって、どんな風に流れるかなと思ったら、まあ、私のメッセージの前に、まあ、ゴスペル歌手のうちの教会にも昔何度か来られた岩渕誠さんという方がおられるんですが、さよならと言わないっていう歌かな、初めて聞きました。いい歌だなと思ったですよ。仙台出身で奥さん宮城県出身で、10年前の巨大震災の時にガチガチになって埼玉県で身動き取れなくなって心も固まっちゃって、その果てにできたさよならっては言わない、涙に暮れる夜もあるけど、やがてアルバムの1ページになって振り返る時が来ると思うよって、寄り添ってる歌詞だなって。今日という日を巻き戻すことはできないけど、その ドラマ、さよならとは言わない、逆に約束しようって、もう一回会おうねって初めて聞いたんですが、本当に心から、それはつながってるんだって、離れていてもって始まる歌でしたが、東北出身のご夫妻がどんなにか心を痛めて、一緒に笑って泣いた日々を決して忘れないよって、あなたの夢が叶うように祈ってるからねって、いや震災がさよならは言わないっていういい歌を生んだんだなって。皆さん、世界で一番有名な賛美歌は、慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむって、ジョゼフ・スクリブンという人が、翻訳者を水の事故で亡くした挙句の果てに書いたメモ書きが世界で有名な賛美歌で今歌われ続けてるでしょう。あれが何を生んだか、慈しみ深きというね、翻訳者を亡くした事故で生まれた賛美歌。いや、それに限らない、聖歌で最も有名なのはアメージング・グレース、驚くべき神の愛、自分のような、まあ、奴隷売買をしていたニュートンという人が、この船が沈むんじゃないかと嵐の中で突如悔い改めて、最後は牧師になった、人を引き裂いて売りさばいて金儲けしていたような自分が救われたって歌が生まれた。大震災も歌を生み、出エジプトも歌を生み、いや先週は東京のキリスト教のテレビ局の方が取材に来てですね、何年前かうちの教会の何人かの人、フランスからわざわざ来て、1週間ぐらい行ったか忘れて、撮って行って、フランス語で向こうの国営放送で流したんだって、これ欲しいっていうので、全部フランス語で何言ってるか分かんないですよって言うんだけど、持って帰られたんですね。改めてこうパソコンを見たら、いやこの10年100年分ぐらい凝縮して、あまりにたくさんの動画、写真集で、今日皆さんにお配りした正先生の100万人の福音の記事、まあ、来週渡そうかなと思ってますが、私は日本キリスト教団の信徒の友が取材を受けて、そして載った別の記事、私は今何とかしてトラックとまた書いてっていうので、日本全国で配る、震災10年のなかなか書けないので皆さんお祈りください。それから来月本を出すっていうので、それもどうしようかなってやったりしてるんですが、なんでこれ生まれるのって、映像だの写真だのパンフレットだの月刊誌だの本だのって、パソコン見たら山ほどあるんですよ。大震災の経験が一つ一つ生んだんですよ。そして出エジプトが我らの歌を生んだ。私たちはエジプト脱出は経験しないでしょ、経験しないですが、人生は試練続きですよ。傷を負いますよ。その都度魂の大地の底から湧き上がるような歌が、神様が生まれさせてくださって天で待っておられるんです。まあ別に歌が好きな人苦手な人いろいろいますが、上手下手関係ないんです。実際にメロディーに乗っからない歌だって歌ですよ。岩渕誠さんならずとも、私たちは今週も神様に歌いながら歩むんですね。じゃあその我らの歌、歌が生まれる、何の歌ですか？勝利の歌。いや私はどっちかというといつも身を引くタイプだから、いつも敗北敗北でいいんですそれでって、まあそれも個性だからいいかもしれませんが、そうとばかり言っていられない、人生は厳しいので、どっかでは乗り越えないといけない壁があるんですよ。這い上がらざるを得ない場面があるんですよ。二歩後退して一歩前進でもいいんですが、その時どなたを頼りに、この歌の中で勝利者は神様だ、この神様が勇敢たれと言っていると、恐れるなと言っていると、私はすでに世に勝ったのだと言っている、いや私そういう人いらないとか言ってる場合じゃないよね、人生毎日厳しいからって。さあ、じゃあ4節から6節まで続けて見てみましょうか。この4節から6節のところを見ると、屈強な軍隊が追いかけてきて、壁のように海が分かれて飲み込んで、これは神様のよく右の手って出てくるんです。まあ、左利きの人もいますが、どっちかというと右利きの人が多いので、右の方が力が強い場合が多いと。神様の力の象徴のように、主の右の手がこういうことをなさったんだと 歌が生まれたんです。じゃあ、4、5、6、続けて読みましょう。はい。主はファラオの戦車とその軍勢を海の中に投げ込まれた。エリ抜きの補佐官たちは葦の海に沈んだ。深淵、彼らを覆い、彼らは石のように深みに下った。主よ、力に輝き、主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕くという歌になったんですよ。目の前でその光景を見て、見えないけど神様の右の手だって。海がブワーッと分かれたと思ったら、それが残部となって、誰も想像しなかったって。まあそのことは詩ですから、何度も同じように印象的に強調したいことを繰り返すので、7節から10節までも見てみましょうか。切り株を焼き尽くすようだったと。じゃあ7、8まず読みましょう。はい。あなたは大いなる意向によって向かい立つ者たちを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それが彼らを株のように焼き尽くす。あなたは花の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐに立ち、大水は海の真ん中で固まった。まあ大きな煙がブワーッと息を吹いたら、少しはあの水も右左に分かれるかもしれませんが、まるでコンクリートの堰はないですが、そのごとくにずーっと立ち上がるようにですね。じゃあ続けて9節10節も読みましょう。はい。敵は言った。追いかけ、追いつき、略奪したものを分けよう。我が欲望を彼らの手によって満たそう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かれると海は彼らを覆い、彼らは鉛のように大いなる水の中に沈んだ。まあ海、水は本当に体積重いものですけども、まあ鉛のように残部となってですね、彼らは沈んでしまって、袋のネズミだった、しめしめと彼らは言ったけど、その一部始終のストーリーを知らないまま突然目撃して、これを書き残して歌にせずにはいられないなって。じゃあ二丸を出していただくと、ネヘミヤ記って、まあ、ここから800年ぐらい後でもこの歌はですね、この、ああ、ごめんなさいね。私だ。これは後で言うようにしましょう。じゃあ、ヨハネの福音書の16章33節のイエス様のお言葉、有名ですが、ある人はイメージしませんか？新約聖書でイエス様が、出エジプトじゃないけど、荒れ狂う波風を黙れ、沈まれって。海風をコントロールして、自然を沈められたように、なのでイエス様はしっかりしなさい、弱気になるな、勇気を出せ、私が勝利者だ、私が勝ったんだ、信じてないのかって、見てないのかって、波風ばっかり見てるのかって、こんなばっかり見てるのかって、こんなはあなたの神かって、こんなは絶対かって、いや絶対ではない、黙れ沈まれと、ガリラヤ湖を沈めたイエス。旧約聖書ではエジプト脱出で見たこともない歴史上一回だけの光景。じゃあイエス様の語りかけ、ヨハネ16:33読みましょう。はい。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。本当のこと言ったら私たちは弱虫です。本当のこと言ったら勇気はないんです。しかしイエス様を信じていつも心の中にいるので、その方が打電するんです、私たちにしょぼくれてると。勇気出しなさい、あなたはダメかもしれないが私は大丈夫だって。まあ、さっきちょっと言いましたけど、あさってまで録画すればいいかなと、まあ、私よくそういうことあるんですが、明日の午前中までですよって連絡が来てですね、まあ、結束を変えて、皆さん人がいないところで話すってそんな慣れてないんですね。そうして、まあ後で吉戸先生には重々お詫びしなきゃいけないなと思うんですが、おはようございますっていうのかな、 こんにちはっていうのかな、何時に流すのかなから始まってね、そして一言言うんだけど、人がいないから気持ちが入らないんです。でせっかく準備してくれたのに、よしと先生がごめん、もう一回やり直しお願いできて、していいですかって、一回ならいいですよ。で5分ぐらい話して、ごめん、また一からやり直していいですかって、そしてエアコンの音入らないようにエアコン消したら寒くなったですよ。女性の気持ちになって、毛布を腰から下どうせ映んないからってぐるぐる巻いてですね、やっとそれっても寒いんです。もうたまらなくなって、もう半分以上やったけど寒くてしょうがないからもう一回やり直しって言ってですね、これ以上やったら義理の親子の縁が切られるんじゃないかと思ったんです。ご承諾から最後のお願い、あと一回しかしないから、あと一回でって、もうこれ以上は嫌われると思って、後でチョコレートでも持っていかないと関係修復できないと思って、まあ、最後の一回ギリギリセーフでなんとかできたっていうのが正直のとこなんですね。もうこれは祈るしかないと思って、お祈りして、もう最後の一回滑り込みセーフだったんですね。それが現行、今日中に死が、もうこれもね、余裕がないんです。本当大丈夫かなと思ったり、今週中にもう一つ、いやできませんでしたって、学校の宿題じゃないから責任上約束上言うわけにいかなくて、どうするんだって、本当弱気ですよ。心がなんか空気が抜けたように、そういう時にイエス様が、私が世に勝った、あなたは勝てなくても、いや勝てなくてもいいんですって言えない場面があるんですよ。何の番組だったか、民放で、私がちょっと進学校で教えている時、一回生徒さんで来てた方かなと思ったんですが、昔ヤクザだったそうで、今牧師さんになってる人、結構長くやってたんですね。ほんでその方がいろんな刑務所から出てきた人のお世話をしているような、なかなかいい番組でした。ところがなんか麻薬かなんか薬中毒かなんか、その人立ち直らせようとするんだけど、もう一回刑務所入っちゃって、もうなかなか難しいの。そこでの場面がこうでした。憎しみではなく許すんだって、ね、怒るんじゃなくて感謝するんだって、宿題って、今日の感謝ノートにいっぱい書きなさいって言って、今日こんなことあった、あの人がこういうことしてくれたってずっと感謝から、やっぱり元に戻っちゃったね。感謝ではなくて怒り爆発、許しじゃなくて憎しみがもう一回、だからそれをね、じゃあ憎しみのままでいいや、許せないから怒りでいいやとはいかないですよ、人生は。だからお祈りして、もう一回聖書を読んで、もう一回イエス様に訓練していただいて、何とかして壁を越えようとしている、ああなかなかの場面だなと思ったんです。まあ今回本を出す関係で、まあ歴史学者の磯田道文さんという方が書いていた、前にちょっと一回お話したことありますけれども、よくテレビに出てくる方ですが、まあ日本人の英知という本の中にですね、私は日本人の英知とも言えるけど、歴史に出てくる数々の人や武将たち、やっぱりクリスチャンになったキリストの勝利と言ったら、このページだけはその方がいいんじゃないかなって。まあ、坂本龍馬の周りには山ほどクリスチャンがいたって何回もお話しました。しかも、熱心なクリスチャンに囲まれていたという話は以前しました。で息子がいなかったから、甥っ子の、まあ、後に坂本直という人を養子にしたという話も以前しました。あまり信仰が熱心で宮内庁で働いていたけどクビになったみたいなことも別のもので読んだことがありましたが、坂本龍馬を誰が切ったかは、まあ、謎とも言われますが、今井信夫という武士が俺が切ったんだと言ってた。でその人をお父さんが暗殺された法事の席に息子のクリスチャンの直が呼んだという場面が、その歴史学者の本に書いてあった。普通なら許さないですよ。今でも許さない。当時は親の仇って切り殺してこそ本望ですからね。行けば殺されるって復讐の世界ですから、普通そして呼ばないって、呼ぶ方も呼ぶ方、行く方も行く方で、日本人の英知というのはありえない場面はこうでした。こんな会話がね、私たち過去は忘れ、父を切り殺してくれたなとか言わない、過去は忘れ、いつまでも憎しみを称えない、過去の憎しみにバックスライドしない、でこの国の未来に向かって力を 合わせましょうよって。まあその謎解きはなんかキリストの勝利って言ったらいいんじゃないかなと思うんですが、今井信夫という人も人生いろいろあって、武士の務めの時代も終わり、お茶売りなんかをして横浜に行った時、日本で最初の教会が横浜海岸教会って今もあるんですがね、そこの門をくぐりクリスチャンになってたんですね。子供は病気で泣くすし、深い悲しみのどん底も全部舐めたんです。で父が切り殺された龍馬の息子と、娘を亡くし今はクリスチャンになったその今井信夫と、過去は忘れこの国の未来に向かって力を合わせましょうと、ありえない会話があの時代にあったということをその人が取り上げているページなんですが、勇敢でありなさい、心の壁は誰にでもある、まあ、元ヤクザだった人にもある、どうしても怒っちゃうんだって、どうしても憎しみが先行するんだって、みんなある、みんな出エジプトみたいな壁はあるが、勝利者であるイエス・キリストが必ず乗り越えさせてくださるよと。皆さんも見た人がいたかどうか、昨日私は全豪オープンオーストラリアでの大坂なおみ選手のテニスを最初ちょびっと見たら、次見て結局最後までずっと見たんですけどね、優勝したんですね。解説者がさかに強い強いって言うんです、大坂なおみ選手は。テニスよくわからないけど何点取ったらどこで勝つのかもわからないで見てるんですが、しかし本当私も強いなと思った。一瞬危なくて崩れるんじゃないかと思っても冷静でしたよ。怒り爆発しませんでした。以前の若さでやっていた頃の大坂さんだったらラケット投げた時もあったんじゃないかな、あと自分で崩れてた時もあったように見えたんですが、全然ないんですよ。本当に勝利者みたいでした。だけど私が感動したのはそれではないんです。あの後の挨拶が本当に素晴らしかった。大坂なおみさん、あなたはいつもこのラケットのコートの外で素晴らしいって紹介されて、まず一等最初の彼女はあの自分に負けた相手のチームを称えたんです。あなたのチーム、あなたを支える皆さんは本当に素晴らしいって。そしてまあ無観客の試合で、私の無観客のお説教じゃないけど、やりにくかったんですかね、今日はこんなにたくさんの人来てくださる力をいただきました、皆さんに、ギャラリーの皆さんに本当に感謝したいって。そして最後に、自分一人の力ではない、自分を支えてくれたトレーナーやコーチやあそこにいるみんなに感謝したいって。私はなかなか23歳でしたか、なかなかその年齢とは思えない素晴らしい挨拶だな。これこそ自分の心を治めている、エジプトの海を治めるのも素晴らしいけど、まことの勝利者ではないかなと思った。私たちもそうなるんです。今はそうでなくても、勝利者なる主を歌い、勝利者なる主が私たちの手を引いてくださるので、3番目のポイントは導きの歌が生まれるんです。だって私たちは盲人のように道を探しているんですから、方向音痴の私のように導き手が必要なんですから、羊飼いはぐいぐいとオアシスに導くんです。天と星もイエス・キリストが生まれたところから安全に国境に帰れるように最後まで責任を持って守り導くんです。じゃあ続きの11節から読みましょうか。ご一緒に11節12節読みましょう。はい。主よ、神々のうちに誰かあなたのような方がいるでしょうか。誰があなたのように聖であって輝き、讃えられつつ恐れられ、くすしい技を行う方がいるでしょうか。あなたが右の手を伸ばされると地は彼らを飲み込んだ。ごめんなさい、13節も読みましょう。はい。あなたがあがなわれたこの民をあなたは恵みをもって導き、道からをもってあなたの聖なる住まいに伴われた。スタートはあるけどゴールがないとか、一時感情的に気が向いたから救ったけどその後は自分でやってとか、それ無責任な神ではない。あがないっていうのはもう 高価なお金を払って代価を惜しまず自腹を切って全部自分のものにする、その瀬戸物、この料理、そして生みの苦しみをして我が子のためなら命を捨てても惜しくないってね、それなものを払って自分のものにした、その民を途中でほっぽり投げるはない。神様の住まいまで、エジプト脱出したけどこの荒野で右も左も分からずどうすんの、うろうろして、そういうんじゃないです。こっちだこっちだって、火の柱、雲の柱が。じゃあ14、15節も読みましょう。はい。もろもろの民は聞いて震え、ペリシテの住民ももだえ苦しんだ。その時エドムの首長らはおじまどい、モアブの有力者たちを彼が襲い、カナンの住民の心は皆溶け去った。まあバリアのように火の柱、雲の柱のように、これはこれからたどり着く先に住む人たち、まあ、地名というか、まあ、イコールみたいに使われてますが、例えばエドム人って、イドマヤ人って、まあ、キリストを殺そうとしたヘロデってイドマヤ人だったんですが、やがて行く土地の南の方に住んでいる時、その人たちに襲われるじゃないか、当選もされるじゃないか、大丈夫、道開けるよって、右と左の水の壁が覆うようにエジプトからずっと神様の家までこの道は続いて守られるよって、モアブ人って、モアブ人現在のヨルダンですが、司会とヨルダン側の右側、反対側、東側に住んでいる、そこ通っていくんですが、ネボ山ってとこに行って、そこ大丈夫って、大丈夫、道を開けよっていうぐらいに神様はずっと守るよ。じゃあそこに住んでいる、もう世界最古といわれる鉄を作る、まあ、ペリシテ人のゴリアテって言ってたけど、ペリシテ人どうするんだって、多勢に無勢、鉄の武器を持っていても大丈夫ってね。カナン人が住んでる、次々ずっと最後まで羊飼いが羊の一匹残らずを責任持ってあがなって抱えて家まで連れて行くように、神様の家まで、神様の家は高い山、丘、シオンの丘って言うんですが、そこにあなたは植えられるんだからって。じゃあ16、17読みましょうか。はい。恐怖と戦慄が彼らに臨み、あなたの偉大な身腕により、彼らは石のように黙った。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られた民が通り過ぎるまで、あなたは彼らを導き、あなたの譲りの山に植えられる。主よ、御住まいのためにあなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御手が固く立てた聖所に。神様は後にアブラハムがイサクを捧げたあのモリアの山に立ってるんですが、後に立つんですが、神殿が立つシオンの丘の上の神様のお住まいまで、私もあなたと別れたくない、ずっと一緒にいたい、羊飼いと羊は一緒にいたい、連れてくよって。そしてそこに、山にあなたはさながら植えられるのだって。まあ、これは詩、これは歌ですけども、18節も読みましょうか。はい。主は常しえまでもすべ治められる。私は先週も何人か東京から来たテレビ局の方を案内して、私の頭の後ろのこの上にある展望室、天を望む納骨堂に案内して、この方は津波で亡くなった50歳のお母さんだったんですがとか、いろいろこの方は病院でとか、いろいろ案内して、いや本当にこの場所は、まあ、ただ建物の小部屋ですが、なんか天に手をかけるような、少しでも、ね、これは翼の形をしてふるさとの方向を向いて飛んでいくような、その一番の先の上の方に、いや、いい場所にもしかしたら作ったかなって。神様は連れてくよ天まで、私が道だよ、真理だよ、命だよ、私を通してでなければ誰も天の御国に、神様の御元に行くことができないということを象徴的に表すのに、いい場所じゃないかなって。じゃあネヘミヤ記の最後の三丸を、まあ、800年ぐらい後に出エジプト記はまだ歌われていたんですね。ステンドグラスのように記録記念されていたんです。じゃあ9章11、12読みましょう。はい。あなたは私たちの先祖の前で海を裂き、彼らは海の真ん中の乾いた地面を渡りました。 追っては本流に飲み込まれる石のように、あなたが海の深みに投げ込まれました。昼は雲の柱の中にあって彼らを導き、夜は火の柱の中にあってその行くべき道を照らされました。出エジプトの救いをもって体験した人を一人残らず、私たちも神様は火の柱、雲の柱で導く、導く。皆さん、導きは私たちに必要ですね。この間司会しててちょっと話しましたが、私は美味しいお弁当を、まあ、教会の何人かのところに届けてお祈りするのは喜びなんですね。ところが方向音痴ですから、ある時言う、しまった、ナビのついてない車に乗ってきたと思ったんですね。だいたい心が自分を先導する、火の柱じゃなくて、まずきっと間違うと信じちゃった一回。そして立教のとこ渡るはずだ、立教立教って、立教っていろいろあるんですが、曲がってなんだかこれじゃないんじゃないかと思って止めて、正志先生に、忙しいとこ悪いけどこの道でよかったですかって、それじゃないって言われたんですよ。それじゃなくてああだこうだ言われても、聞くと行くでは全然違うんですから。ほんでその通りに一応言ったけど、もっと心悪い考えで、きっとたどり着かない、1時間ぐらい荒野をさまようように、でわざわざほかほか届けたかったのに、すっかり冷め切って伸びきって、心で泣きながら手渡しするようにきっとなるのだと最悪信じたですよ。でその時我に返ったんです。私は誰だって、一応まだ牧師だって牧師が最悪信じてどうすんだって。最悪に直面しても神様の手玉でマジックで最悪を最善に変えてくれる神様を信じて解いてたのではなかったら、切り替えは早いんですわって、そこで切り替えた。今まではいざ知らず何回も迷ったけど、普通 2,3 回迷ったら必ず行くんですが、それでも行かない私なので、だけど今回だけは違うと信じたんです。まずそれからは賢かった私、車をねスイスイ行かないで止めたんですよ。で後ろから何だって言うから、いや抜いてどうぞ先に行って、で右と左の分かれ見て、後ろの車が右に行くのが多いか左に行くのが多いか、何も関係はないんですが一応観察した。でその後右の家と左の家の街並みをじーっと見たんです。そして宝くじじゃないんですが、今回は絶対右だと決めたんです。で、まあ、結構行ったんで、ずーっと行って左に折れたらそこに家があったんですんでまあこんなことは私以外はありえないんですが、皆さん、私たちは日々導きが必要ですよ。最悪を導くんじゃなくて最善に導く、火の柱、雲の柱、力強い勝利者が必要ですよ。最後にうちで2つ新聞撮ってるんですが、そこに福島県出身のエッセイを書く女性の、へえこんなことあったんだって、1968年の夏って書いてましたが、会津女子校って昔あったんですかね。突然意識が混濁したのか、私ずっと読んでたわけじゃないので、そのエッセイ、呼吸器をつけて病院でもうお母さんがもうダメだ、もう呼吸器外そうって、その時にまあベッドで書いていたかノートを見て、お母さんが近くの教会の神父さんに来て苦難書とかって書いてあったかな、そういう言葉で来てくださいって。まあ、それは何が綴られていたかというと、女子校だったのか、その教室のから見える車窓じゃないけども、窓越しから教会の十字架が見えてたって、校門にあったんでしょうね、表門にも 裏門にもあったって。で何の関心もキリスト教にはなかったけど、この病で倒れて意識が混濁して全く意識ないうちに結局洗礼を受けてたっていう話なん、自分がお母さんによって洗礼受けさせられていたって、お母さんクリスチャンじゃないんですが、お母さんノートを見たら、そこに自分が動けない体になって、命がだんだんだんだん細っていって、高校生の時ずっと見ていた十字架についたあの人はどんな悪いことをしたからこんなことになったんだろうって、だけどあの人なら私の気持ちを分かってくれるんじゃないかって、ぐんぐんずんずん近づいていったんです、心の中に心象風景で。そして汗だくになってね、うなされては夢の中で、なんとか釘で刺されたイエス・キリスト様の釘を抜こうとして抜けない自分自身を見てハッとするとか、そういうことが綴ってあったんでしょうね。 で、神父さんお母さんが娘に関係なくもう意識がないので、もう呼吸器を外すので、もう終わりなので、読んで、心配しないで天国に行けるようにしてくださいみたいに言って、本人意識ない中、気がついたら洗礼授けられていた。そして命がもう一回息を吹き返し、さらに不思議なことはそのノートを勝手にお母さんが本にして出版したら、その類の中ではベストセラーになったんですか。で、そっから第二の不思議な道が始まったというようでした。いや、どこからでも導く神様は、意識が混濁しても導く。ありえない未来に向かって自在に全知全能の神が、力ある主が、勝利の主が私たちを導いてくださるんです。失敗して弱気になる時も多い私たちですが、今週勝利の主、導きの主を信じ歌いながら歩んでいきましょう。もう一回アウトラインを出していただいて、今日学んだことは、我らの歌、出エジプトの歌、大震災を経験した私たちにも歌があります。歌は生まれます。勝利の歌、導きの歌。お祈りいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。出エジプト直後にモーセと救いを体験した人々が、大人も子供も歌わずにおれなかった。私たちも父たる歩み、傷だらけの地を這うような歩みですが、けれど勝利の主がおられますから歌います。道を迷いやすいんですが、必ず火の柱、雲の柱、雲の柱で導いてくださる主は見捨てないので歌います。今直面している困難が歌に変わることを信じて告白したいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、特に相馬、南相馬の方々、地震の後の片付けだの、なんとか早く大工さんが来てくださって安心して住めるように、助けがあるように、神様の不思議があるように、逆転があるようにお祈りしましょう。また本田姉妹のために、また一緒に礼拝始めてくださったご両親のために、また今日来られた橋口さんのために、その他北姉妹やあの方この方のため、白戸姉妹の骨折の回復のために、今日の午後の短い総会を通しても、4月から神様よろしくお願いしますの良きスタートとなるように、主任牧師の正志先生がさらに祝福され強められるように、大熊田の富岡田の未来のためにもお祈りしたいと思います。続けて医療従事者の方々、エッセンシャルワーカーの方々のためにも、ご家族のためにも祈りましょう。自分自身の健康、受験生と家族、私たちの大切な家族のためにも感謝と願い。それではご一緒にしばらくお祈りの時を持ちましょう。祈ります。ハレルヤ。天のお父様、心を合わせて今束ねてお祈りをします。神様、エジプト脱出の困難の中で生まれたのは歌でした。今日来られた方も多くの困難や試練に直面しながら、あなたを必ず体験しますので、あなたの勝利を体験しますので、あなたの御業を、導きを経験しますので、どうぞ一人一人を、この群れを祝福してください。白戸姉妹と、また本田姉妹と、また橋口姉妹と、ご家族に、北姉妹に、どうぞあなたの慈しみを、また森姉妹にも助けをお願いします。北に住む方々、横山家、広畑家、また安行家、そして大作家、あなたが家々を祝しお守りください。天皇お父様、今日ここに来られた方々の体調を祝し、心 心を強め、すべての手の技をご家族を祝福してください。受験生と家族にもあなたの導きをお願いします。コロナが収まるように、医療従事者やエッセンシャルワーカーにも助けをお願いします。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたのお名前を心から賛美します。ささやかな失敗や痛みの経験からあなたに出会い、あなたを知り、歌が生まれること、悲しくて嬉しい人生をありのまま感謝します。私たちはあなたに導かれる迷いやすい羊ですが、弱いものですが、あなたは強いので、あなたに信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。